ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
皆様お元気ですか。今行源氏です。苦境に直面するとき、本心が現れるものですが、最も耐え難い苦しみは自分の非を認めること、つまり犯した過ちや裏切り行為を自覚するときではないでしょうか。聖書では弟子たちが救い主と仰ぐイエスを十字架の直前に裏切ったことが記されていますが、特にユダとペテロのその後の行動が対照的です。ユダは自分の裏切りの策略がいかに愚かであったかを自覚したとき、罪悪感に苛まれ自殺してしまいました。ユダはイエスとの愛のつながりが欠けていたのです。一方、迫害にあっても絶対につまずかないと豪語していたペテロは、結局イエスが予告された通りに裏切ってしまったとき、激しく泣きましたが、イエスの愛の思いが彼が自分の身を滅ぼすことをとどめ、復活後のイエスにより彼の在籍感は取り除かれたのです。私は現在日本で在留外国人教会員担当の牧師として携わっており、大きな期待を持って赴任しましたが、時が過ぎるとともに徐々に苦境に立たされました。それは結婚とは一生涯の聖なる契約という聖書の理想とは裏腹に、教会員夫婦たち数組の離婚が数年にわたって相次いだからです。しかも一見熱心で敬虔な人たちの家庭でさえ崩壊することに落胆しました。自分の対応や指導に何が欠けていたのか、裏切り行為を事前に防ぐため何をするべきであったかと、考えれば考えるほど牧師としての未熟さを感じ、自分はこの聖職に不向きではないのかと思い始めました。その後、ユダの例のようにイエス様でさえ防ぐことのできない事柄から、人間が乱用している崇高な賜物、選択の自由を神様が尊重されている事実や、彼らが自国から離れ、不慣れな環境で過ごすことがどれほど家庭内にストレスを与えるかを理解したことにより、多少割り切ることができました。何よりもその中で良い例を体験したことで救われました。その中には有能であるものの少し横暴な性格の R さんの件がありました。起業家として成功していて、新しい拠点を確保できたことを喜んでいた矢先に、妻の不倫が発覚したのです。怒り狂った R さんは殺意さえ抱きましたが、精霊が彼を思いとどめ、後で彼女と和解できたことには本人も私も驚きました。
この番組は、セブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは、聖書や健康に関する無料の通信講座を開講しております。あなたもなさってみませんか。ご希望の方は入門講座、基礎講座、または健康講座とご希望の講座名をお書きになってお申し込みください。宛先は郵便番号 241-8501 セブンスデイアドベンチスト教会光と共にの係、郵便番号 241-8501セブンスデイアドベンチスト教会光と共にの係です。ではまた明日の光と共にでお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。